皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
プリンティと
ウママです。
はい、というわけで、
はい、
今回は第ニゴロ回ということでね。
ニゴロ
256ですよ。
安いですね。
FF でももう足りなくなったというですね、うん、
フラッシュメモリーとかね、256メガバイトの USB メモリーとかがしばらく売ってたような気がしますけどね。
出たね、はい、このデータ系の話は、この2ゴロとか512の回ではもう絶対に出てくる。
512ってかもう16年くらい先の気がする。
512、そうですよ。これで8年ですから。あとね、もう256回やるとしたら、もう、あと8年くらい必要
な。でもなんだかんだ2ゴロってね、響きが言いやすいんだよね。
2ゴロね。
そう、512は、512はもうちょっと言いにくいけども、もう2ゴロって、うん、知らない人にも言いたくなる感じなんじゃないですか。内容よくわかんないけど、そう。
ああ、ニゴロねって。何ニゴロってみたいな。
なんか我々のね、高校時代の数学情報系の先生とかもよく内容わかってないけどニゴロって言ってた気しますからね。
おお、ニゴロやでそれ。ニゴロやで。おい、ニゴロやで。何が
値段とかでは使わないかな。うん、スーパー。
98が多いよね。値段はね。
サンキュッパとかね。うん、意味わかんなくないですか。サンキュッパっていうのは、例えばその、39,800円かもしれないじゃないですか。
うん、そうだね。3,980円かもしれないからね。
でも、そう。サンキュッパですよ、みたいなね、うん。安そうな感じで言ってますけど。
キュッパって聞くとなんか、ね。安い感じ、
うん。安いかどうかわかんない。あ、その、100桁の400円を切って398円ですとか、そうね、そういうこと、うん、
400円に、そう、大台に乗りませんよっていう、そういう、そういうだけの表現だから、あれ。
そういうことか。2円しか違わねえじゃねえかって話でしょ。
ニアリーイコール400円なんだけど、サンキュッパにすることによって300円台だよっていうことのアピールでしょ。あくまでね、あれは。
ああ
、まあ、そんな数字のお話が続きますけれどもね、255回から。
はい。
どうですか、暑いですね。もうクーラーつけっぱなしで寝たせいで、喉が痛い痛い。
いやー、僕も喉やられちゃいましたからね。
いやー、ほんとに。気をつけてくださいね、聞いてる皆さんは。ね。
うん。
クーラーずーっとこう、つけてね、寝ちゃうとこう、我々みたいに喉痛めちゃいますから。
でもどうすればいいんですかね、でもその、めちゃくちゃ暑いという。はい。
なんだろうね。
まあ、マスクにすればいいんじゃない？寝るときに。
あー。マスクね、マスクはいいよね。ほんとに。ね、この時期の風邪にはもう本当に気をつけていただきたいと思いますけれども、
ね。まあ、あれですよね。最近なんかクーラーつけっぱなしの方が電気代安いとかそういうね。
あね、なんかそんな。
なんか28度くらいでね。
そうそう。
まあ、下げすぎない感じで続けるといいっていうね。うん、聞きますね。
あれ、一番電力使うのはその、つけたり消したりするときなんでしょ？
立ち上げの時ですね。
うん。そんな気しますわ。
それはわかるけどさ。なんかつけっぱなしっていうのもどうかなと思うよね。
まあ、あと、普通に長時間出るときは普通に消した方がいいと思いますけど、さすがに、
うん。
うん。家の中にずっといるよってことだったら、28度くらいでしばらくいた方がいいと思いますね。
う
ん、
そうですね。
うん。
まあ、そんなわけで、夏も、もう、終わりに近づくんですかね、これから、これから残暑っていう感じなのかもしれませんけれども、8月30日ですよ、今日はね。うん、
はい。
ねえ、どうでしたか、お盆。お盆はどうした？お盆は。
自分で言ってるっていうね。
お盆は、ポケモン GO の旅にでも出かけましたか？うままさん。
いや、まあ、そのね、実家、桑名の方に帰りましたけれども、
はい、
あの、言ってたほど寂れてなかった、あの、ポケストップですか？がですね。あ、まあまあ、そこそこありましたよ。駅の近くとか。
はいはいはいはい。
いいよね、クワナは。クワナはいいよね、ほんと。
え、おっかいちの方がいいでしょ。
いや
ー、それなんかどっかいないよね。
そこそこマクドナルドもございますし。
いやいや、逆に言うとマックしか、ポケストップ
ない。あ、そっか、マックはジムだから、あんま意味ないのか。
あと郵便局ね。
うん。
もうほんとないよ。うちの周りほんとないから。うわぁ、こんなないんだっていうぐらいなかった。
まあでも家で僕ピッピが出たのはちょっとびっくりしましたけどね。
家でピッピ出たんだ、すげえ。
自分の実家でね。
まあ元山ですからね、あの辺は。
そう。コラッタとかわかるんですよ。あー、ネズミね、いたいたって、ほん、実際にもいるしっていう。
あ、そう。
はい。
いいですね。
はい。お二人はどうですか？
我々はや、やりましたけどね、ポケモンGO。
まあ我々、あの、リスナーの方は知らないかもしれませんけど、まあ、僕とホネストさんは、同時期に地元にね、
ああ、そうですね。
いたもんですから。
あったんですか？
はい。
会いました、会いました。あってね、
はい、
朝11時から夕方4時までずっとポケモン GO を2人でやり続ける
という。そうですね。クワナ
で。え、どこですか？場所は？あ、クワナで？嘘。
めっちゃ歩いたよね。
めっちゃ歩いたせいで、腕が焼けたもん。
それもう卵も孵化しまくったんじゃないですか。
いや、あのね、グリーンティーさんはもうちょこちょこ。もう2キロの卵をもうひたすらこう ね、
そうですね、
入れ替え入れ替える、はい、あ、生まれた、なんだポッポかよみたいな。
ポッポが生まれてだいぶショックですね。
しかも普通にそこら辺にポッポいっぱいいるのにポッポっていうね。
そうそうそうそう、
ありましたし、休暇公園でしたっけ？
ええー、はい、
ね、
あ、
休暇公園まで歩いて行って、休暇公園になんかポケストップがいっぱいあるっていうことで、はい、歩いて行ったんですけど、まさかのね、休暇公園で、公園内で歩きスマホをしているホネストが段差でびっくりする。
あ、そうですね。マジで、あの時危険でしたね。歩きスマホ。
歩きスマホは危険みたいなのを番組でも散々言ってるのに。
散々やってね。
自らが。
本当です
よ。そうになったと。
いや、その時のホネストのね、言い訳が、あれは番組の中でのキャラクターだからっていう言い訳をしてまして。
それは言っちゃダメです。
ちょっとそれ、子供たちに夢や希望を与えてる番組で、
道路じゃないから。
まあね、道路じゃない、ね。
誰もいない公園だから、あれは。
全くそう、穏やかな昼下がりみたいな、そんな感じです、
ね。人が、ほんといない公園の中で、自分で段差にびっくりしてただけなんだから。もう誰にも迷惑をかけてない、これは。これはいいんですよ。皆さん、公園の中はいいですよ。ね。いや、でも、休暇公園に兜がね、影で出まして。
うん。
兜が。
ね。
捕まえられなかったんですけど。
カブトムシが出たのかと思いましたよ。
違う違う違う。ポケモン GO のね、兜が。あっと思って兜出たなと思ったら僕の電池が切れて終わるというね。
そうですね。もうバッテリー切れるまで歩き回ってたっていうことですね。
歩き回りましたね。
うん。まあ、モバイルバッテリーもね、前年比に比べて2倍くらい売り上げてるっていう。
すごいよね。
その話も、うん、聞きますからね。
まあ、いかにポケモン GO がすごいかというのお話でございましたけれども、う
ん。はい。
今日はお便りが届いておりますので、うん、お便りの方を読んでいきたいと思いまーす。
はい。
これはフォームでね、いただきました。お名前、N 氏さんからいただきました。ありがとうございます。はい、タイトル254回聞きました。というね、内容でございますが、こんにちは。254回では私の書いた想像似顔絵についてお話しくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。素晴らしいイラストでした。
うん。結構時間を割いていただいて、なんだか恐縮です。実はお三方の中で一番書きやすかったのはグリンティーさんでした。
ああ。
グリンティーさんだったんですって。まあ、一番似てるっていうね。
そうですね。
はい。当たらずとも遠からずということで内心小躍りしてしまいました。過去笑いです。
もう。キャラクターが想像しやすかったと。
安かったんでしょうね。声から想像しやすかったん
だ
よね。
まあだからこういうキャラクター、うん、こういう声の人はこういう顔をしているよっていうこう、なんかパターンが形成された感じですね。
そうね。あったんでしょうね。とても限られた少ない情報でも無理やりにも想像してみるというのは自分の想像力の幅を広げる訓練になって面白いです。うん、なるほど。テーマリクストがあります。それは仕事と子育ての両立についてです。うん。
うん、
何かと話題ですが、働く女性側の意見は聞こえても、男性の意見はあまり聞こえてきません。うん、そもそも女性側というより男性側の方が変わっていく必要があることかと思うのですが、どうすれば仕事と子育てがうまく両立できるのか、現役でバリバリ働いているお三方のご意見を聞いてみたいです。うん、女性上司が産休なんて冗談じゃないとか、本音の部分もぜひ かっこ笑い。意地悪な書き方でごめんなさいと。
いや、そんなこと考えてる人いたらね。
そうね。そこまでの人はいないと思いますし。
それはいないだろうね。
そう、極端な。うん。
いや、あの、やっぱ年齢層によってこの辺の考え方違いますよね。僕らは、もう結構、もう、共働き当たり前の世代じゃないですか。
あ、そう
か、
ね。
そうですね。
うん。だから比較的なんか、多分テーマとして取り上げた時ね、マイルドな話になりそうだなって思って
しまう。そうだね。
まあ、ゲストで本当に段階の世代だったりとか。
うん、そうですよね。
そうね、上の人。
くらい上の人、はい、お呼びして。で、あと逆に我々ずっとか、若い、
若いね、
新卒くらいの人、うん、あるいは大学生くらいの人とかが来ると、いい討論になる気はしますが、その間にいる我々は、当たり障りのない議論に、
そうね、
しまいそうな気がします。
物腰柔らかい話で終わりそうな感じ。
うん、
まあ、一人悪に染まるっていう手もあるけど、
うん、そうですね。
悪って言っちゃおかしいけど。
悪というか極端な、昔の考え方というかね。うん、
そうそう
そう。
頑固じじい側にね、つく人がいるのもありでしょうけど
ね。だからやっぱね、これ男性だけじゃなくて女性がいるといいんだよね。世代とは別に。だって、
そうですね。そう、
これ女性ありきじゃないですか。子育て、うん。男女両方ともいないといけないという。
それぞれの側から全く意見が多分ね、うん、異なってくる。
うん。
で、
だからこそ、この N 氏さんは、あ、
男性側の意見を聞きたいってことですね。
女性がいない状態での男性の意見も聞きたい。
あ、そういうこと？
だからそう、女性のリスナーさんの方からすると、うん、我々3人が赤裸々にもしかしたらその、男性目線の、その女性の働く感覚というか、子育てとか、そういうことに対しての話をすることで、何かこう、学びとか気づきがあるかもっていうことかもしれない。
うん、そうね。だから結局、その、なんだろう、その産休明けもさ、時短勤務とかがあるわけでしょ、
うんうん、
その子供を迎えに行くので4時に切り上げますよみたいな。まあそういう時に普通に女性は帰っていくけど、その時男性は、周りの男性はどう思っているのかとかね、うん、実はなんかあんまりいい気してないんじゃないかとか、まあそういうような話を多分聞きたいのかな。
なるほどね。
思いますよね。はい、それではこの辺でこれからも、配信楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、テーマとしては非常に面白いので、まあ、近々やってみるのはありですね、
これは。そうですね、検討させていただきたいですね。
まあ、秋の夜長スペシャルもあることですし。
はぁ、ね、
徹底討論する
ですし、だからもうそこでもう、おとがめ夫妻を呼んでしまうというテーマ。
ああ、なるほど。
なくはないですね。
あそこも完全に同世代ですけど、
まあ、でも女性がいるっていう点では違います、
ね。クモさんを呼ぶって
こと。あ、そうそうそうそう、そういうことですね。
クモさん、大丈夫かな僕たちと喋ったら、なんか、あー、はーい、みたいな。
だから、僕らが、もう話題だけはこっちで番組撮って、もう先に番組のこの俺らの話した内容だけ MP3 で渡しておいて、それでもう向こうで勝手に討論してもらってもいいかもしれないですよね。
それもうさ、おとがめになっちゃうじゃん、もう。それただのおとがめになっちゃう。
まあね。
長いお便りみたいなね。
そうです
ね。うん。すげえ、なんか音声データのお便り届いたみたいな。
まあ、だからフリートークってよりかはどっちかというと質問を投げたりとか、事前にこういう質問聞きますよみたいな、ちょっとお膳立てした方がいいかもしれないですけど、まあやり方はいろいろね。
なるほど、
ね。ありますよね。うん。
はい。まあ面白いんじゃないですか。はい、
うん。
はい。
考えます。ま
あ、そんな、
うん、
お便りありがとうございました。
はい、
ということでね。
ありがとうございます。
もう一度一応来てるんですが、これはあれですね。STE さんから、ピンバッジ届きましたということで、
はい、
無事届きましたというご報告が来ております
。はい。よかったです。
ありがとうございます。
そうですね。先ほどポケモン GO ホネストさんと一緒にやってる時に郵便局にポケスポットがある、あ、ここでかけらじバッジ送ろうって言ってポストに入れたんで。
やつですね、うん、急にね、なんか、進行方向とは逆の方向の郵便局に歩いてるから、グリーンティーさん、いや、これもう回せるから、みたいな話をしてたら、って言いながら、ポストにさって入れて、ああ、バッチね。
なんで、いやいやいやって、ちょっと半笑いなんです
いや、まあね、オーレストがなんか、たじろいでるなと思って。
いや、そうああなんでそっちわざわざ
近くにあるのに、うん、逆方向行くなんておかしいじゃんってなるね。
くそ暑かったんですよ、あの日。めっちゃ。
よう出るわ。 外にね。
だって3時間ぐらい歩いてたからね、あれね。
3、4時間歩いてたよ、だから。
でも、誰とも。
よく倒れなかったですね。
そう、倒れなかったのはすごく良かったけど、うん、誰ともね、知り合いに遭遇しなかったのちょっと残念でしたけどね。
そう、ちょっと残念だったね。うん、ああ
もう画面の中だけの世界でね。
そうね。
そう画面の中だけ、うん、
殺伐してしまいますね。
いっぱいいたよ。ポケモン GO やってる人。
あ、うん、知り合いなかったけど、人は行ったんですね。
人はね、うん、うん、やっぱ、こう、ポケストップの近くで、会う人、だいたい画面見てたから。
うん。
すげえな、と思ってましたけどね。
いや、もう都心レベルに充実してたからね。
そうだね。あのポケストップの数はね。
だって鳥居一つ一つにね、ついてる。うん、
なんか、20メートルぐらいの中に鳥居が3つあったら、その鳥居全部についてるみたいな。
そう。
そうなんでしょ。
でですね、まあ、クアナね、観光していただきながら、ポケモン巡り&観光ね、うん、やっていただくのもいいんじゃないでしょうか。
そして、最後には、かき氷を食べていただくとね、うん、いいかなと思いますけど。
かけらず聖地巡礼ということでね。
そうだね。はい。まあ、そんなわけで、今日早速ね、本編の方に入ってまいりたいと思いますけれども、今日はかけるサイムズか、グリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。まあ、女子レスリング、オリンピックですね。ありましたけれども、まあ、金メダルが4つ取りましたと。はい、ですが、
ですね、
はい、まあ、吉田沙保里選手が、金が期待されていたものの、まあ、惜しくも敗退と、決勝で、敗れるという形になりまして、うん、まあ、快挙であるものの、ちょっと涙が出ていると。いう状況になっている。うんうん、まあ、ちょっとそのあたりのですね、ニュースを見つつですね、まあ、これからのレスリングとか、あとはま、吉田沙保里選手ってあんまり、詳しく僕も知らなかったんですけど、ま、いろいろニュースとかを見てると、あ、この人すごい人なんだなっていうのが、分かってきたので、まあ、その後その辺の紹介もしつつ、皆さんと、オリンピックのこのレスリング、女子レスリングについて、眺めてみたいなというふうに思います。
はい。はい。わかりました。そして後半、井戸端カオス、うまうまさんでございますけれども。
はい。僕はですね、ちょっとスウェーデンの方でですね、労働時間を8時間ではなくて、1日6時間にしたらどうなったかっていう実験というか、実際にスウェーデンで行ったそうなんですよ。
はい。
で、それによる効果がある程度あるってことで、あ、1日6時間労働いいなと思って、ね、果たしてそれはどうなんだろう、日本はどうなんだろうって話をちょっとここでしたいなと思います。
なるほど。わかりました。労働のお話ということでね、私もちょっと興味ありますけれども、
うん、
それでは早速、かけるサイムズから参りましょう。
はい、かけらじタイムズですが、まあ、前回のかけらじでオリンピック興味ねえよっていうコメントをオープニングかなんかでね、皆さんされておりましたけれども。
まあ、興味ない
。まあ、もちろん金取ったら嬉しいではね、嬉しいですけども、うん、のけ取ってみるっていうほどではないというか。
まあそうですね。うん、まあ、あえて、まあ私も、まあ今回ですね、まあ取り上げてみたわけですけれども、まあ全然これまで、まあ前のめりには見ておりませんでしたし、今回も特に前のめりには見てないんですけれども、まあ、レスリングって、なんか最近、なんていうか、僕らが子供の頃はそんなに注目されてなくて、なんか、ここ数年とか、10年以内ぐらいで、なんか急にオリンピックに出てきたなーってイメージありません？
ありますね。
確かに、確かに。
新しい競技であることには間違いないと。
はい、まあちょっと、そのあたりも、不思議だなーって思うところも含めて、まあちょっとまとめていきたいなと思いますので、まあそういった観点でも聞いていただければと思います。で、まずですね、まあ先ほどオープニングで言いました、まあレスリング日本代表の話はするんですけれども、まずちょっと基本事項としてですね、プロレスとオリンピックのレスリングって何が違うんでしょうか？オネストさん。なんか、プロレスってあるじゃないですか。プロレス。あれも、プロフェッショナルレスリングってやつですよね。
はい。
あれと、オリンピックのレスリングって、何が違う？
何が違う？
はい。
そもそもルール全然違うんじゃないの？
まあ、ルールは違いますけど、まあ、レスリングですよね。
ああ、はい。
だけど、レスリングでも、まあ、ルールは違うのはもちろんそうなんですけども、
うん、うん。
そもそも、目的としているものが違うんですね。
プロレスは、あくまで、こう、やらせであって。
まあ、正しい、正しい。
そんなに究極的な言い方じゃなくてもいいかもしれない。
まあ、正しいです。
やらせというか、なんかこう、なんだろうな、こう、技を大きく見せて、こう、観客を沸かせるみたいなさ、
うん、
なんかこう、エンターテイメントがあるのが、プロレスで、レスリングはもうスポーツ。
うん、
その、出身が違うんじゃない？やっぱり。
そうですね。まあ、全然やりたいことは違う。今、ホネスさんが言った通りで、プロレス、まあ、プロフェッショナルレスリングっていう名前がついているものの、何がプロフェッショナルかがよくわからないんですが、うん、まあ、プロモーションレスリングみたいな言い方もされますけれども、まあ、
うん、
今言った通り、見せ物ですね。見せ物として、エンターテインメントとしてのレスリングになります。でそれに対して、うん、オリンピック、で、やられているレスリングは、まあ、アマチュアレスリングって言うんですけど、アマチュアかって思いますけどね。でも、こちらは、純粋なスポーツですね。競技をする。
は競技でね、勝ち負けが、はい、うん、純粋な競技によって行われる。
はい。
って感じですね。
まあ、なので、プロレスでは許されているものの、アマチュアレスリング、オリンピックでは許されてないっていうものもたくさんありまして、まあ、例えばプロレスの方だと、蹴りとか、チョップとか、まあ、凶器を使うとか、あとロープを使用して、こう、跳ね返ったりして、わざわざ決めるとか、そういうのはやられてますが、オリンピックにはもちろんないですし、あと入場曲、みたいなものも、プロレスにはあるけれども、はい、はい、オリンピックにはないということになります。
うんうん、
で、まあ、ルールで言うと、オリンピックのレスリングは、まあ、純粋にですね、技が決まったら得点が入り、で、相手の両肩を1秒以上マットにつける。ということで、
うん、
まあ、勝ち負けが決まるというものになりますが、まあ、プロレスは、まあ、3カウントとか、まあ、全然全く違ったルールが使われて、おるということになります。で、まあ、今回はそのアマチュアレスリング、オリンピックでやられてる方についてのお話になるんですが、まあ、皆さんご存知の通り、こちら年齢とか体重別に階級を決めて、まあ、争うというのが、基本になっていると、
うん。
で、レスリング自体は歴史古くて、もう近代オリンピックとしては第1回、1896年アテネ五輪から競技としてはあるわけです。ですが、うん、女子レスリングっていうことになると、国際的には1983年から女子レスリングっていうのが、まあ国際的に認められ、85年から国際大会が実施されるようになってきたと。そして、オリンピックに初登場したのは、2004年アテネ五輪からということになりますので、
2004年か。
はい、だから我々が最近だなーって思うのはここにあるわけですよ。
だからなるほどね、
はい。
最近っていうか、まあ我々がちょうど大学
ぐらいですね。
ぐらいか。
はい。
はい。
まあ、最近だわな。
はい。
最近だと思いたい。うん。
で、まあ、今回、敗退してしまいました。まあ、でも銀を取りましたので、すごく、優秀な方だと思いますが、まあ、吉田沙保里選手とかはですね、この2004年のアテネの、オリンピックから、もう、最初から、参加をしていて、2008年北京、2012年ロンドンと、金メダル3連覇していたという状況で、うん、まあ、今年もリオオリンピックで4連覇を期待されていたというところになっていました。で、今回、リオデジャネイロオリンピックでは、これまでですね、金メダルは最高でも、ロンドンオリンピックで3枚というのが、最高だったんですけれども、今年はですね、若手が結構増えてですね、金メダルを4枚、取っていると。で、若手がですね、その、東坂恵里さんかな？東坂恵里選手、22歳、はいはい、富山県出身の方、あと、土性沙羅選手かな？あと21歳、 三重県、
うん、
松坂市出身。
おお、はいはい。
そして河合梨紗子選手。これは石川、21歳石川県の方。この3名が、若手として、入ってきて、あとは伊調馨選手が、青森県八戸市出身、うん、32歳。で吉田沙織選手、33歳、三重県津市出身ということで、
うん、
結構三重県にゆかりのある人が、
多いですね。
多いというイメージがあります。う
ん、まあ、同じ血が流れてると思うと、ちょっと心に。
同じ血は流れてる。
同じ血はないですけど、その同郷の、同じ環境で、
ね、も
しかしたら、うん、そうそう、育ったって意味では、近いものを感じますよね。
で、年齢もですね、吉田沙織選手33歳、今回、キャプテンというか、主将として、なってますけれども。まあ、比較的、だから三重県で俺らいた時に遭遇しとってもおかしくないんとちゃうんやろかっていう感じのね、年齢。
なんで三重弁やねん。
になりますけど。まあ、そんな感じで。
遭遇してたかもしれないね。
ね、
うん。
近鉄の中に急行とかに乗ってたかもしれませんが。うん、まあ、そういった形で、メダルを取ってきていますが、まあ、今回、吉田沙織選手、決勝でですね、アメリカの、こちらも24歳のヘレン・マルーリス選手という方に、こう、敗れてしまいまして、で、コメントが出されて、号泣しておりました。これ、テレビで流れておりましたから、なんかご覧になりました？
見ましたね。なんか本当に申し訳ないです、みたいな感じで。
めっちゃ泣いてました。
私が金取らなきゃいけないのに、みたいな感じの、すごい悔しそうになって、いや、そんなね、もうええやでっていうふうに、
そうですよね。
見てる側はちょっと、かわいそうに思ってしまいましたが、はい、
そんな重圧だったんだなって逆に思うよね、あんだけ。まあでもキャプテンであるからっていう話だよね。
すごい責任感を感じてたんだなって。うん、
なんか他の子たちが金をちゃんと取っているのに、はい、キャプテンである私も金を取るべきなのに、取れなかった。非常に残念だったっていうのをね、まあ、ねえ、見ましたけど。
こんなリーダーいたらいいよねってちょっと、
そうですね。
うるっときちゃいますよね。はい。まあ、こんな風に、まあ、自分の失敗を、まあ、他の人への迷惑がかけてしまったっていう形で、その、ね、他の人のためにっていうような気持ちっていうのを強くて、あそこまで感情として出てくるっていうのは、うん、まあ、本物というかね。いうところかな、うん、と思いましたね。
コメントとしてちょっと紹介させていただきますと、日本選手の主将として金メダルを取らないといけないところだったのにごめんなさい、取り返しのつかないことになってしまったというコメントを発しておりまして、まあ号泣するというのがテレビカメラで流れておりましたけれども、まあちょっとね、ここまでね、言われてしまうと本当に、そこまで言わなくても考え込まなくてもいいのにっていうふうにね、ちょっとフォローをしたくなってしまうぐらい、
ね、そうですね。しかもなんか、うん、まあそのレスリング以外でね、全然、ね、もうなんか別に個別に抽象する必要はないんですけど、うん、マラソンとかで、まあ、全くメダルを逃した人もなんかすげえあっけらかんとしてたりとか、
うん、
なんか取り逃がしちゃいました、みたいな、てへみたいな感じだったりとかして、うん、一人一人メダルに対しての思いは、ね、同じオリンピック選手、の中でも、もう全然違ってるんだなっていう、
そうです
ね。思いましたね。同じ、まあ、日の丸を背負うっていう意味では、同じなんですけどね。これだけ気持ちが違うのかっていう、なるほどねっていう気持ちがありますね。
そうですね。競技によっても、その辺の考え方で全然違う感じがしますね。で特に、女子レスリングに関しては、この吉田選手は、吉田選手以外に昔はいたわけですね。アテネとか、浜口京子選手とか、アニマル浜口とか。
はい。
有名ですけど、あんたりが上の人たちがいる中で、吉田沙織選手も、まあ、初代アテネのオリンピックから、こう、ずっと金を、だ最初から立ち上げ、スターティングメンバーみたいな感じで、こう、いてですね。
スターティングメンバー。
そう。で、ずっと金、金、金と来て、今回初めて主将として、みんなを金で導くところまでやって、じゃあ最後に自分も金だっていうところで敗れたっていう、多分その悔しさがですね。
まあ一番かっこいいパターンですけどね、そのやり方が。
そうね。
まあもちろん全部金っていうのも気持ちいいですけど、うん、他の人に全部金、他の人が銀だったりして自分が金ってよりかは、うん、他の人も金全部取らせてあげたって、自分のその、なんか周りのをこうテンション上げる能力によって多少影響あったと思うんですよ、絶対。うんはいで、自分はちょっと惜しくも金ならずって、ちょっとなんかヒーロー感が出てるというか。
そうですね。まあ、今回同じような、場面がですね、卓球でもありまして、福原愛選手が、まあ、敗れてしまったというところでも同じようなね、 話。でも、あの、若手の選手がメダル取ってたりとかしていてですね。
そうですね。
同じようなのがありまして。で、ほぼコメントも同じような話を、
ね。そうだね。そうだったね。
していましたね。足を引っ張ってしまってごめんなさいみたいな話を。だから、まあ、卓球とレスリング、ね、お互い、まあ、女子でやってますけれども、まあ、そういった意識がね、高いメンバーが、あの、今回まで引っ張ってきてというのが、とても今回、僕の中では見どころだったのかなというふうに、まあ思いました。でですね、今回、その吉田沙保里選手、まあ敗れてしまったものの、これまでに結構伝説を残しているっていうのが、まあまとめサイトとかツイッターで、つぶやかれていて、まあ、すげえなと思ったので、ちょっと紹介させていただきたいなと、思います。まあ、お二人ご存知かどうかわかりませんが、なんか最近やっぱり吉田沙保里選手の試合が近づくにつれてですね、そういったこれまでの伝説すげー的なですね、タイムラインとか流れてたんですけど、なんか開いたりしました？
ま、
なんか
全体感で言うと、
はい、
結構そのまとめサイトとかにことあるごとに吉田沙保里選手って出てくるから、すごい愛されてるキャラだなっていう、うん、
そうですね。
本当かどうかわかんないけど、いろいろまとめられてる、
は
い
は
い
は
い。
そうそう。人類最強って言われてますしね。うん、なんか。うん、
なんか、アルソックの CM で壁に張り付いてるのはあれは自力だみたいなね。
ああ。そう、あれすごいよね。
マジ？と思っちゃうけどね。
天井のところにこう。
そうそうそう。天井の隅にこう張り付いてるのはあれは何もつけてないで、自分の自力で。張り付いてます、
ね。まあ、それもなんか伝説の一つに入っておりまして、まあ一応ですね、本当らしいですけどね、あの、うん、公式サイトにもコメントが書いてあるそうで、まあちょっと読み上げますと、安心戦隊アルソックのコスチュームに身を包んだ吉田選手がおばあちゃんを見守る、光線を発するシーン、天井に張り付く特殊な撮影のため、吉田選手には少し無理な姿勢をお願いすることになりましたというふうに書いてありまして
少し無理だと
少しじゃないよねもう、うん、
まあ、ほぼ自力でやってるんだろうなっていうのを匂わせる形になっております。まあアルソックの CM で有名ですよね。でそれ以外にもですね、まあ実力的なところでは、世界大会で、獲得したメダルは、まあ、累計で20枚。まあ、これあの、リオを除いてですね、なんですけれども、うん、その内訳がどうなってるかというと、まあ、20枚中、金が20枚と。いうですね。
素晴らしいね。
これ驚きなね、枚数だと思いますし、
全部金ってことでしょ？
そう、全部金という。で今回、銀メダル取りましたが、初めての銀メダルだったと、うん、いう状況ですよね。
まあ、今までにない色がね、はい、新たに追加されたということですね。
まあ、ということであるとかですね。まあ、先ほどオリンピック3連覇したという話もありましたが、まあ、世界大会も9連覇していると。だから今、世界ランク1位っていう状況だったんですね。まあ、リオで負けてしまいましたが、世界ランク1位をずっと継続していたと。で、さらに、まあ、今回若手22歳とか21歳の方が、レスリングでね、金メダル取りましたけれども、もう一回り離れてるわけですね。吉田沙保里選手が33歳で、他の方22歳とかって方なんで。で、この今回の若手の方がレスリングの世界に入ろうと思った動機。これはですね、インタビューをしてみるとですね、吉田沙保里選手に小学生の時に憧れてレスリングの世界に入りましたという話をしているので、まあ、この方々が子供の頃からずっと活躍をしていたというぐらい結構活躍期間が長かったということになりますので、まあ、だから今10年 ?12、3年まだ2004年ですもんね。だから、その20歳ぐらいの時から、世界で、働いていると。で、また、あの、吉田沙保里選手の特技って何か分かりますか、馬場さん。
特技
まあ、技としての特技というか。
ああ、タックル？
ああ、そう、タックルですね。タックルがものすごく早いと。
うん。
いうのが、有名な話だそうで。
ほとんど最初で決まっちゃいますよね、吉田沙保里選手って。最初の初撃のタックルで大体、ドーンってもう、押し倒して終わりみたいな。
そうそうそう。まあ、
多分。人間の力をはるかに超えてるんじゃないかくらいの勢いですけどね。
まあ、いわゆるノーモーションタックルという名前がついているそうなんですが、これあの、
ノーモーションタックル。
一切の。
そんなされてみ
急に来るでしょだって。そう、これ火をつけてじゃなくて、いきなりドーンって、
そう。遊びでも死んじゃうよ、そんな来たら。
これはあの、一切の前動作なしというね。
怖い怖い怖い。
で、これあの、まあ、ツイッター上で、ビデオカメラの映像を解析した人がいるわけですよ。
はい。
そうすると、あ、何もない状態から相手を掴むまで、5フレームだったと。
もうカメラに収まってねえと。
単位がフレームっていうわけですから、あの、1秒間にだいたい30コマ流れますけれどもね、映像って、5コマだっていうことですね、だからね。
ほとんど見えないくらいの速度で来てる。
もうフレームっていう単位を格闘技に使われるとは思いませんでしたね。これ格闘ゲームの世界ですよね、フレームとか使う場合。
そうですね、フレームもそうですね。なんか、キャンセルとかできそうですよね。タックルキャンセルとか着地キャンセルとかできそうですよね。
その時点ではね。
5フレームの、5フレーム以内にキャンセル操作を俺らが行わないとダメだっていうことになりますけどもね。まあそういう、ものすごい俊敏にタックルをするというところであるとか。まあ、それに対してガードとか対策を取るような選手も出てきたんですが、まあそのガードごと逆に覆すような技というのも生み出した。まあ、その結果、この吉田沙保里選手がいるので、この階級自体を変えてしまうという、まあ、逃げるという選手が出てくるとかですね。
もう、この階は無理だと。
ええ。
でも、どの階にいても日本人が、
そう
強いっていうことには変わりないっていうですね。
で、今回、まあ、いろいろな階級に散らばったんですけど、今度は若手がね、その階級、他の階級をこう、どんどん、金メダルで取って潰していくということで、まあ、快挙になったというのはそういうところにもある。ということですね。で、あとよく、まあ、これは、あの、まあ、よく、佐々木希と比較されるっていう、これご存知ですかね。
ああ、
はい。
はい。同じセリフを佐々木希が言うのと吉田沙保里選手が言うのでは全然意味が違ってくるっていうね。
なるほど。
ああ。まあ、例えば。ネタキャラとして、
ね。そうですね。ネタキャラですけれども。
まあ、愛されてるなっていう感じはすごい伝わりますよね。なんか、
そう。
まあ、例えるとイチロー選手のようなポジションにいるんじゃないかな。イチローもレーザービーム、
ね。そうですね。うん。
投球できますけども。吉田沙保里選手もレーザービームって言って目から光線を放つっていうね、その CM で出たものから、それを使ったネタが多く見受けられますと。いう意味では、ちょっとイチロー選手に近しいものを感じるな
っていう。そうですね。だから、あの、男女ともに好感を持たれていると。いう選手ですよね。あの、かなり、なんか、いいポジションにね、あの、いるんじゃないかなというふうに、
なかなか
思います。
絶妙ですよ。はい。うん、
まあ、ということですが、まあ、今回、いよいよですね、あの、これまで、まあ、霊長類最強なんていうふうに、こう、もてはやされたりはね、あの、していましたけれども、うん、まあ、そろそろ、まあ、世代交代の時期に来ているんじゃないかな、というところで、各社記事がね、論点が分かれてもおります。まあ、先ほど、コメントに挙げられたようなですね、取り返しのつかないことになってしまったっていうことも言ってますけれども、サンケイスポーツさんはですね、吉田もジンクス打ち破れず、日本選手団の主将は6大会連続で金メダル手にできずというふうにこう、主将は、五輪では活躍できないという、まあ、プレッシャーとかでね、そういったジンクスを破れなかったよっていうふうにタイトルにしている、記事にしているんですけども、それに対して毎日新聞は、吉田ジンクス破る、主将6大会ぶり表彰台というふうにね、
ああ、メダルを取ったからね。
はい。夏季五輪の主将は表彰台に立てないというジンクスを6大会ぶりに覆したという。
まあ僕は、プラスの捉え方。
はい。僕は毎日新聞の捉え方がいいんじゃないかなと。あんまりね、うんうん、こうジンクス打ち破れずみたいな言い方よりかは、だって銀取ってるわけですからね。
銀でも十分すごいよ。
はい。
すごいよ。
だから本当に今回お疲れ様ということで、吉田沙保里選手の多分功績は若手をもう全員あの金メダル取らせたっていうところは多分今回の一番の功績だと思いますから、まあそこは自信を持って、言っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあまとめとしてはですね、まあそういったふうにもう若手育ってきているっていうことなので、まあ今回吉田沙保里選手まだちょっとね、悔しさで今の時点ではコメントをあまり発していませんけれども、この今回の悔しさをどう次につなげていくかというのが、まあ注目かなと思います。まあ、 一つの選択肢としては、次の東京五輪に、こう、リベンジという形で出場するというのが一つですし、もう一つはもう完全に引退して、後進育成というステージに、まあ、進んでいくと。まあ、どちらにしてもですね、活躍が期待できる状況かなというふうに思いますので、まあ、今回、なんだかんだ世界大会初めての銀メダルということで、まあ、それも快挙です。ぜひ、もうお疲れ様と、日本全国でですね、祝福してあげてはいかがでしょうかと。いう形で、かけられタイムズ終わらせていただきたいというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。
ということで、井戸端カオスはですね、適切な労働時間とは、果たして何時間くらいのことなんだろうか、という、ちょっと素朴な疑問に、少しでも近づくためにですね。
はい。
一例としまして、こういった記事が出ておりました。労働時間、1日6時間にっていうですね、ことでですね、労働時間を減らした方が作業効率は上がる。スウェーデンで1日6時間労働が実験的に導入され、効果を上げましたというような記事が出ております。
うん。
で、まぁ、ちょっとその前情報になるんですけど、世界各国の1週間あたりの労働時間ってお二人どれくらいだと思いますか？日本だと、その、協定、労働時間の原則によれば、まぁ、1日8時間労働として週40時間っていったものが目安となっていると思うんですが、
うんうん、
世界各国、だってどれくらいで、日本はその中で、どれくらいに位置してるっていう、ちょっと、漠然とした疑問なんですけど、どんなイメージがありますか？先進国っていうことに限定しますと。
先進国、だちょっと日本はやっぱ長いんじゃないかなっていう気はしてて、
うん、
まあ、日本40だとしたら、どうでしょうね。まあ、1日1時間ぐらい短くして35時間とか。
ああ、ちなみにこれは日本はあくまで40時間って設定してますけど、はい、一応残業も例外として認められてるわけで、
はいはいはい、
で、実績として実際どうなの？実態として日本の労働時間40時間ではないわけですね。
ああ、まあそうですね。
それを超えちゃってるんですけども、うん、はい。
だから、アメリカが、多分だいたい40時間ぐらいなんじゃないの？ぴったり。1日8時間労働をかけることして、
残業なしでね、
はい、そうそう、残業全くなしで40時間ぐらいがやっぱ平均で、
うん、
日本は80時間ぐらいなんじゃない？
80？
そこまでいかないか。
80やりすぎじゃん、それ。
1日16時間
労働。2倍働いてるじゃん、それ。
いや、あったからね、その、1日16時間ぐらい働いて、毎日働いてる時あったからね。
一気にサブロック協定違反しそうだけどね。
違
反してましたね、その時はね。でも、だいたい残業が3時間ぐらいプラスとして、15時間プラスで、まあ、55時間とかじゃないの、日本人は。うん、
ああ。まあでもそのね、まあいろいろ業種限定するとそういうデータも出てくるとは思うんですけども、あくまで平均の週の労働時間って言ったものを、リサーチしたということで、いくとですね、日本は、だいたい 44.5 時間ということで、4.5 時間の残業というところに落ち着いていますと。
一週間でね。
はい。それでも、その、データに、ちょっと今僕が見てるデータに、なんですが、世界36カ国、まあ、先進国をメインとして36カ国あったときに、日本のその時間がどれくらい短いかっていうランキングでは、36国があるうちの28位ということで、ビリじゃなかったと。
うん。
自分たちの国よりも長い時間働いてる国が8カ国もあるということで、ちょっとびっくりしますと。
うん。
で、一番短い国で、デンマークと、一週間の労働時間が 38.3 時間ということで、まあだいたい一週間あたりでもう日本とはもう6、7時間くらい差があると。
うん。
まあなんで1時間ちょいくらい1日の差があるっていう計算になりますかね。
うん。
うん。まあなんで意外とそんなに離れまくってもいないと。
うん。
やっぱ平均にしちゃいますからね。
まあ、
個別の会社とかで見ると全然違ったりすると思いますけど。
ちょっと気になるのはこれ、どの会社に調査をかけていると思うので、 多分、サービス残業とかは含まれてないんですよね。
そうそうそう。それはあると思います。うん、で、国によっては、そういうのもなく、クリーンにこの時間が出てる国もあれば、
うん、
サビ残がちょっと入ってなくて、実はあるんですけど、うん、入ってないですっていう国もね、あるとは思います。うん、で、まぁ、結構北欧とかが多くてですね、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、リトアニア、スウェーデン。今回トピックで挙げているスウェーデンもですね、39.7 時間ということで、40時間を切ってますと。
うん。
うん。
っていう形で、ざーっと見ていくと、日本がその、28位ですか。でですね、40時間超えてきていますと。
うん。
で、お隣韓国がですね、47.7 時間ということで、ちょっと働きすぎなんじゃなかろうかと。
韓国はなんか長いイメージありますね。
はい。韓国長いんですね。うん、で、ラスト、最後はトルコ。これは、1週間 51.2 時間ということで、しかもこれ平均で 51.2 時間ということはですね、どの会社に入っても大体週 51.2 時間、働くということで、ちょっとね、月の残業量が半端ないことになってんじゃないかという、そんなデータになっておりましたと。
うん、
で、まあこれはあくまでの、今までの結果ですと、
うん。
で、試験的になんですが、スウェーデンではですね、実際もう義務としてですね、各都市で、まあ、全ての企業ではないんですけれども、1日6時間労働が導入されて、効果を測定しましたと。で、どうだったかというとですね、欠勤が大幅に減少して、生産性や労働者の健康が改善されたという結論まで至ったと。いう報告が出ましたと、
うん、
いうことらしいです、
うん。
で、特に効果がある企業が小規模事業者、スウェーデン国内にあるちっちゃな会社ですね。うん、ここについてはものすごくこの労働時間短縮による実験がですね、良かったってことで続いていきます。
うん、
で、逆に数百人以上いるような大きな会社ではですね、まあ。この1日6時間っていうところに当てはまらない部署とかから反対のクレームが出たりとかですね。実際コストがかかる。あとは人を増やさなきゃいけない。などですね。まあ、そういうところもあって、取りやめてる企業も多いと。
うん。
で、ちょっと僕も歴史を遡ると、フランスでも一時期、1時間、あ、違いますね。1日の労働時間を7時間っていうふうに強制したりしたってことがあったそうなんですが、それもうまくいかなくて、結局、だいたい1日8時間だよねっていう感じで、世界標準の時間もだいたいそれくらいになってると。
うん。
なので、一般常識からすると我々日本人って、なんか、いや、日本人ってたくさん働いてるよねっていうふうによく他の国の人からも言われたりなんかするんですが、蓋を開けると、まあ、理想モデルで言うとね、そんなに変わってないですと。
うん。
まあ、実態はちょっとね、ちょっと別なんで、実態としてはちょっとサービス産業がものすごく苦しいですとか、特に飲食店とかでは過労死してしまって、それでね、訴訟が起きたりとかっていうのもね、記憶に新しいですから、
うんうん、
そういうようなことは実際日本で国内で起きてますけれども、まあ世界の各国でも似たようなことは起きてますし、で、適正な時間がだいたい1日8時間なんじゃなかろうかっていうのが世界のなんとなく見解として出てきてました。ただ、その中でスウェーデンが1日6時間やってみたら、これちょっといいんじゃなかろうかというようなデータがちょっと出てきましたよっていうことで、おやという形で今回取り上げたですね。うん、お二人は1日6時間労働だったらどうですか？
まあ俺は1日6時間にするんだったら休みを1日増やしてほしいね。
ああ、1日8時間のままでいいから、
そう
土日もう一個くらい休み。うん
はあ、はあはあはあははあ、なるほどね。
ホネストさんはどうですか？
その意見いいね。
ね。
一週間水曜日休みにしてくれたら、ね、そっちの方がいいよね。
なんかさ、集中してやった方がなんか気持ちがいいんだよね。
わかりますね。
僕は、正直、どっちでもいいかな。6時間にしても、いや、仕事すんのがそんなに、別に今は嫌じゃないって、うん。で、今の仕事自体も、別に帰ろうと思ったら、ね、6時間で帰っ ても問題ないんですよ、僕はね。
だんだんそういうポジションになっていきますよね。その、自分の仕事にちゃんとこう自分のプライドを持って、自分の責任において、
そうそう。
ミッションを遂行するパターンになった場合は、帰る時間とかも全部自分で決めていくっていう風になっていきますよね。う
ん、勤務体系自体が別にその9時6時の契約じゃないので、まあフレックスと呼ばれるもの。
ああ、なるほど。
になるので、別に今日じゃあ6時間で来て帰ろうっていうのも全然問題ないし。
あ
うん、だから別に自分の仕事やらなきゃいけない仕事を責任持ってその時間でやれるんだったら別に6時間でもいいし逆に言うと12時間でもいいんじゃないかなって思いますけどね。で、それで僕給料変わんないので逆に言うと。
うん。
1日10時間働いても6時間でも給料は変わらないってことになるので。
うん。
まあそうすると必然的に短い時間にね、
ちゃちゃっとやった方が得なんですよ。
得だよってなりますよね。うん。まあだから、いろいろ枠組みで決めることは大量にあると思うんですけど、まあ、ざっくり、その、1日8時間っていうのが長いか短いかっていう、その印象って言ったときに、やや長いのかなっていうのは、やっぱちょっとこういったデータを見ちゃうと、思うことがありますよね、と。いうのがあったりとか、あとは僕の実体験では、僕個人で言うと、午前なんかしなきゃめちゃくちゃ冴えてて、パーッとこう今日一日かかるだろうなと思ってた仕事が午前で終わっちゃった時がありましたと。
うんうん、はいはい。
そしたらね、もう帰ってもいいんじゃないかというふうに思ったことはありましたね。
うん。
実際、まあそれ毎回ではないですけども、本当に出来が良かって、なおかつ午後に特にその打ち合わせの予定がまあないですということであれば、午後お休みいただいてそのまま帰っちゃうとか、っていうことも一回したことありますしね。
うん。
うん。
その時はなんか、気分良かったですね。
うん、
ではその仕事がちゃんとできたという達成感と、その達成感、うん、なおかつ午後の時間が自分の好きな時間で使えるんだっていう二つのね嬉しさがですね一日に味わえるってことですごく充実してましたね。
うん、
でも本当にその思うのはその8時間という蓋を開けてさ、8時間みっちり仕事してるやつなんていねえじゃん。
いないですね。
なんかだいたいなんかあれ。それぞれさんどこ行った？ああ、タバコ吸ってますよ、みたいな。
まあね。
のもいるじゃん。
全然、まあ、その一、人間の集中できる時間なんて限られてますから。
う
ん、
そうそうそう。
はい。そのデスクワークだったらね、机に縛られても、生産性落ちちゃうだけですからね。
だからなんか、息抜きは絶対8時間の中でしてるはずなんだよね。
うん。
ちょこちょこは。
はい。
だから、なんか、ねえ、日本人は8時間働きすぎだって言ってるけど、本当にずっと働いてんのかなっていう思うところもあるけどね。
もうだから俺ね、働きすぎかどうかっていうよりかは、日本人は休み方が下手なんだと思うんだよね。
ああ、まあそうだね。
息の抜き方。だらだらしちゃうから。
うん、
ああ、わかります。
バカンスとかある国に比べて、労働生産性低いって言われますよね。
うん。低いよ。低い低い。うん、もう全然低い。だって普通にくっちゃべってるだけなんですよ。
うん、
もう帰れよって思うけど。
だから仕事してるか、そういうなんちゅうの、曖昧な状態が好きな文化もあるから。
ああ、まあね、うん。
会議が長いとか、よくありますよね、日本語だと会議が長引くとかね、うん、よく聞きますよ、
うん。
そういうとこも影響してるんだとは思うんだよね。うん、だから多分本当にやることちゃちゃってやれば6時間で済むような仕事もいっぱいあると思いますよね。
うん。6時間どころか、お前の今日の仕事もう2時間で終わるだろ。
そうそうそう。
そんなやつもいるからね。
ただまあ、工場のラインでの生産とか、その時間がもうある程度カチカチで決まってるようなものは、ある程度時間で決めた方がいいと思うんですけど。
そうだね。
うん。
うん。あとまあ、業種によってもね、全然違うのに、こういう人、ね、枠で1日6時間だの、8時間だのとか、平均所得がね、国のね、国ごとの平均所得がどうのこうのだのっていうデータは、あまりこう見ても意味がないかなとは思いますね。
そうだね。
そうですね。
その中に入っ、うん、そう、国によってはね、本当にそのスウェーデンみたいに小規模事業者が多い国もある、いますし、日本みたいに大手の企業がひしめく、国もあるので、その時点で1企業あたりに勤める従業員数ってもう国で全く違うのでね。
うん、
その組織体が全く違う以上はもうその1日の労働時間とかももうそれはもういろいろ差があって叱るべきだと思うんで、じゃあ適正ってなんだろうね。まあ、人間が本当にパフォーマンスを、 高く保って労働できるのって、生物学的にどれくらいなんだろうねっていうところを、もうちょっとリサーチしていって、それを各企業が知ることによって、じゃあ、1日7時間にしてみるかとか、いろいろそういう議論とかね、1時間はアイデアを出す時間に費やしましょうみたいな、なんかそんな感じにしてみたりとか、そういういろいろこう取り組みができるんじゃなかろうかなんて、まあ思いますけれども、うん、やっぱり人間って本気を出すとかなり何でもできちゃう。あとモチベーションが高ければ、ものすごく生産効率が上がるっていうことは、実体験としても、自分の会社の中を見ていても実際あるなっていうのがあって、
うん、
ちょっと不思議なデータが実際自分の中にもあるんですけども、ある場所で3人でやっていた仕事がありましたと。
うん、
で、そのうち1人が、まぁ、あ、ちょっと、まあ、産休で入って、一時期抜けておりましたと。
はいはい。
で、また、まあ、1年くらいで、まだ戻ってるんですけど、
うん。
その間ね、3人が2人になった時点で、その仕事って絶対溢れると思ってたんですが、
うん。
溢れなかったんですよ。
はぁ。
それどころか、その2人は、これまでにない生産効率を叩き出し、
うん。
帰りの時間がさらに早くなるというですね、不思議すぎる現象が起きた。で、うん、その方戻ってきたタイミングで元に戻ってしまうというですね、ちょっと珍事件というか、珍現象がありましてですね。
うんうん、それを、まあ、人の能力にもある。
まあ、あるし、何をやってるかによって全くそれはね、それが全く当てはまらない仕事ももちろんあるにはあるんですけども、うん、特定の作業については、実は、本当に一人当たり、どれくらいそれをお願いするのかが適正なのかっていうのはマネジメントする側がもうちょっと適正なものを判断した上でちゃんと適正な人数で裁かせるべきなんじゃないかななんていうのをちょっと考えさせられることが実際会社でありましたと。
うん。
うん、まああくまで一例ですし、ちょっと極端な例ではあるんですけど、もうそうやって考えると1日の時間を8時間ではなくて6時間でやってみたところでもしかしたら逆に生産効率が上がってもっとたくさんの、まあ、製品をたくさん作りましょうって会社だったら、8時間で50個しか作れなかったけど、6時間労働にしたら80個作れるようになりましたとかいうことが起こりうるかもとは思いましたね。
うん、
その単純な数字ではわからない何かが人間の中にあるんじゃないかと。
なるほど。
うん。
うん。まあそれは、その可能性はありますよね。
そうね。
まあ、はい、どっか別の部分にもしかしたら見えない弊害が出てる可能性もあるけど、なかなかそこは顕在化してこない。っていうことはありますけどね。
そうですね。うん。で、まあ、今日の討論としては、もう、だいたい労働時間については、だいたいこれのあたりで終わろうかな、なんて思ってるんですけど、
うん、
で、このスウェーデンね、1日6時間っていうところで、ニュースになってたので、スウェーデンについてもうちょっと知ろうかなと思って、パッと調べたらですね、スウェーデンは、高齢者に対しての配慮といったものが、ある意味その、ロジカルなんですね。日本のように介護を必要とする寝たきり老人っていったものが非常に少ないらしいと。
うんうんうん、
で、その価値観として、スウェーデンの人たちは、無理をしないっていうのが大事前提としてあります。まあ、これはもちろん、長寿、長生きしたいとかっていうのはもちろん人間のね、原則、あとは親族の気持ちとしてあるのはあるんですけど、どっちかってスウェーデンではですね、それよりもその人がどうしたい、どういうふうに、自分が老いてきた時に暮らしていきたいのかっていったものを最重要視すると。そのお子さんとかの家族の意見よりも、その個人の人にどうしていきたいかっていったものを、まあ、その介護士さんとかいらっしゃるんですけども、そういうふうにしていくということによって、まあ、その平均寿命で言うとね、まあもちろん日本には到底及ばないかもしれないんですけれども、充実具合だったりとかっていう意味では、スウェーデンってものすごく、発達してるなと思いましたね。ちょっとそういった死生観っていうところで、ちょっとだいぶデリケートな話にはなるんですけれども、まあ一つその人生っていうものを一つ取り上げたときに、日本ってなんかこう、長く生きらがえる、あれ、ちょっとうまく言えないけれども、うん
生きながらえるね。
生きながらえるっていうこと自体に何か一定の価値があったりして、長寿大国なんて言われたりなんかしてますけれども、まあ果たしてそれ、本当に幸せかどうかとかいろんなね、ところで考えたときに、本当の意味での幸せって何だろうかって ったものを、ちょっと考えてしまったなぁなんてね、思いました。ちょっとこう、打足の、ね、はい、分野ではあるんですけれども。
まあなんかその一家って、という意味だとね、多分もう安楽死を認めるかどうかみたいな、そういうところまで多分話を広げる必要が出てきそうですね。
そう、まあスウェーデンはそんなね、安楽死をさせてるということは一切ないんですが、うん、あの、例えば、食欲がなくなってきましたとか、例えばあると思うんですけど、本当に。うん、で、そうなった時に、あの、飲み込む、嚥下体操って言われる、口で噛むっていうよりは喉で押し込むっていうところなんですけど、
うん、
そういうところの訓練はもちろん行うけれども、うん、日本の場合ってすぐに点滴とかに切り替えちゃうんですって。無理やり栄養を入れようみたいな。
うん、
長く生きるために。でスウェーデンは無理せんとこと。それ食欲なくなってきたっていうのもその人間としての、ね、生命活動なんですから、お腹が空いたら食べりゃいいし、全然お腹空かないんだったら無理に食うなよと。いいじゃん、それで。っていう形で、まあその安楽死とかでは全くないんですけど、あの無理をさせないっていうことが一番なんだと。で、日本のその介護の現場は無理をさせてるんじゃないかなってちょっとそれ見ててね思っちゃったんですね。
まあ点滴は多分ね、病院になるのでね、介護とね、まあ、ちょっと違ってくると思うんですけれども、はい、まあ確かにそういったそのクオリティオブライフっていう意味では、他の国に、その、特にヨーロッパの穏やかな生活のところから学ぶところは多いんじゃないかなと思いますね。
そうですね。うん、で、まあ、コーナーとしては終わりなんで、まとめに入っていきたいんですけど、まあ、働くことと、うん、あとまあ、働き終わった後の生活っていうのも、やっぱり、あの、まとめて見ていくべきだとは思ってるんでね。うん、あの、年金の問題とかいろいろありますして、我々が老人になった時に、ちょっとどうなってんのかなっていうのはちょっと今すごい漠然と不安があるものですから、早めからこういうものについてちょっとある一定の自分なりの考え方をちゃんと持っておいて、その通り自分がこうやっていきたいんだよねっていうことをしっかり主張するっていうことを計画しといた方がいいのかなと。
うん。
いうこともちょっとね、考えたりなんかしました。
うん。
お二人最後どうでしょうか？今回の週、あ、一日6時間労働。そして、スウェーデンでは、あ、まあ、その、老いていった際には、決して無理をせずに自然に、まあ、死に向かっていくという、そういう死生観と。
うん。
いう、一貫してそういう、なんかこう、一見すると日本とはちょっと違うような文化なんですけれども。
まあ、でも、その、労働面で言ったら、その全部の職種には当てはまらないかもしれないけど、適用してもいいのかなっていうところは、あるんじゃないかなと思うんですよね、日本でも。
はい。
6時間で効率の上がる業種って絶対あると思うし、逆に言うと、そうでないところはそうでないところでやり方を変えるとかね。まあ、合計時間は同じにして、1日の、いや、あの、集中する時間をこう、変化させるみたいな。
法定労働時間を、ちょっと、もうちょっとフレキシブルというか、まあね。
そうそう。
場合によっていろいろ変えてみるっていうことですね。
だって、そんな、毎週毎週40時間でなんとかなる仕事じゃないじゃない。繁忙期があって、閑散期があってっていうのは普通の会社だと思うので。
そうですね。
まあそういうのをうまくこう、使いながらやるっていうやり方をもうちょっとね、できたらいいのかなと思いつつ、あと、まあ日本は最近もう60歳超えても、65歳ぐらいまでこう、シニアスタッフみたいなさ、まあいろいろなんか、こう、働ける、65まで働けるっていうようなことをやってたりもしますけれども。まあ、そういうやりたい人がやって、やりたくない人はもう、ね、あとは、こう、隠居生活を楽しむみたいな、まあ、そういうようなところはある意味日本でもやってたりするのかなとも思ったりもしますけど。
うん、
まあ、それぞれの国で一番ベストなやり方を見つけるのが一番なんじゃないですかね。なんとなく。
まあまあ、丸く収まった、
うん、
はい、結論ですね。グリーティーさんは何かございますか？
まあ僕は、まあそういった法定労働時間みたいなのを一律に、まあ今まで決めてきたやり方っていうのももう少し考え直してはいいのかなというふうには思いますね。ええ、まあその今って大企業にずっと勤め続けるみたいな考え方はもうだいぶ薄れて、まあ転職も普通にありきです、うん、ありますし、また副業ですね。もう自分で稼いでいくよっていうような考え方もあるので、まあ、はい、そういったところにも、もう少し、 やりやすい。例えば副業をしやすいとかね。で、こういう、こういう形の時間で働いたりするっていう例もあるよとか、なんかいろんな事例が増えてきているので、なんか一律に決めるっていうやり方は、
うん、
ちょっと考え直して、もっと幅広い働き方に対応できる制度、それはもう労働時間だけではなくて、もうその他の給与面とかも含めてなんですけれども、健康保険とかね、介護保険とかそういうところも含めてなんですが、そういったもう国の、やり方ですね、を変える時期に来てるのかなというふうには思いました。
はい。
うん。
まあそういうことで、まあ3人のね、解釈もほぼほぼ、まあ近い部分もありましたけれども、うん、お聞きの皆さんはスウェーデンからね、の例をどのように受け止めましたでしょうか。まあね、こういった形で、働き方とか生き方っていうちょっとスケールの大きな話もですね、ちょくちょく取り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしますということで、今回はこれで以上としたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、ということでね、エンディングでございますけれども、今日は、はい、かけるタイムズグリーンデーさんが女子レスリング快挙の涙ということでね、まあ、吉田沙保里選手について、お話ししていただきましたけれども。まあ、なんかメダルを取ったのに申し訳ないって思ってほしくないですよね。まあ、それで、明らかとされてても、なんか違うのかなっていう感じをしちゃうのはしちゃうんですけど。
まあ、ちょっとあそこまではね、言わなくてもいいなっていう感じは。ありますよね。
ちょっとまあ、それぐらい重圧だったんでしょうね。うん、
やっぱりこの絶対取れるって思っちゃってましたね、みんなもね。
そう。みんなも、ああ、もう、
最強でしょっていう。
そう、うん。応援しなくても、まあ、どうせ取れるよね、みたいな。なんか、そんな雰囲気もあったりした中であるからね。うん、
まあ、いつかは、いつかは来ることだから、世代交代っていうのは、ね。
そうですよ
ね。うん。
しかもなんか、タックルも結構通用してなかったっていうのも考えると、うん、その、惜しいというよりかは、完全にもう、その、相手がそういうのを読んできてるというか、どんどんそういう対抗が、
ね、分析してるだろうね。
そうなんですよ。どんどんこうレベルが上がっていってるんですよ。
相手がめちゃくちゃ今回強かったっていうね、うん、話もありますからね。
でそれはとてもその業界にとってはよりすごいハイレベルのものが見れるっていうことでね、うん、我々見る側も楽しめるし、そこに従事する人たちも一つのスキームで楽するとかっていうよりかは、まあアクセスしながらね、
うん、
どんどん高みを望んでいくっていう意味では、その、まあ、人間のスポーツにおける記録的なものをどんどんこう上げていくっていう意味でもいい活動だと思いますけどね。
うんうん、
まあ日本人は結構なんてそのレジェンドだけでなくて負けたところにこう美学があるみたいなことをまた言い出す連中ですからね。
はい、負けて連中
そう武士とか負けて一句書いたりするじゃないですか。
書くね書く。まあ、書くわ。
負けたところの特集を NHK が組んだりとか、まあ、でも、いろいろとやっぱり吉田沙保里選手から学べることとか、今後活躍が期待できることも多いと思いますから、まあ、まだまだね、いろいろなところのフィールドでの活躍を期待していきたいなというふうに思いますね。
はい。はい、またね、その、戦った相手のね、選手も、吉田沙保里選手に憧れて、
うん、
その世界に入ってっていうようなところのね、背景もあったりするんで、うんうん、やっぱり吉田沙保里選手のこの功績っていうのは非常にレスリングの中では
でかいです、ね、
もう絶大な威力を持ってるんだろうなっていう感じはしますよね。
うん、
まあ、彼女がいなかったらその相手の選手もまあレスリングの世界に入ってなかったかもしれないし、うん、まあそういうようなことを考えると ね、やっぱりあんなにこう自分一人で背負わなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。はい。そして後半にドバトカスママさんが適切な労働時間ということで、まあスウェーデンのね、件をお話ししていただきましたけれども。
はい。
まあまあまあ、労働時間、何が正なのか、何が正解で何が不正解なのかっていうのは、まあないんじゃないですからね。
うん、そうですね。
うん。だから、それも難しいところでしょうし、あと、こう、労働時間って、まあ、難しくなってきてるのは、その、会社にいることが労働なのか、それとも、会社以外のところで、自宅で例えば、企画書の企画を練ってる時間っていうのは、それは労働に含まれないのか、とかね。なんか、 そういういろんな新しい仕事形態が出てきた中での労働時間の考え方っていうのは、まあ非常に日本としては難しくなってきてるんだろうなという感じは。
はい。僕の周りにももっと働きたいですっていう人がいます。
うん。
まあ、個人個人ね、コンディションとかいろいろあるんで、なんとも言えないんですけど、うちもその、ちょっとそういった意味で IPO とかね、そういったものを控えて、いろいろこう、考えてるんですって、うちの会社も。そうなった時に、労働時間とかすごく制御するようになっちゃったんですけど、実はもっと働きたいっていう人がね、意外といたりなんかして、
うん、
必ずしも、労働時間が長いから短縮しようっていう全体の方針っていうことじゃないよっていうのは、ちょっと訂正としては一つ挟んでおきたいんですけどね。
まあ、
だから何が適正かっていうのは、改めて吟味していくっていう、
うん、
はい、そういうステージなのかなと思いますけれども。
うん、ホワイトカラーエグゼンプションの話もありますからね、今はね。
うん。ありますね。
その、働き方によっては、その、考え方を取り入れるっていうのを一つの手だと思います。
うん。まあ、なので、適切な労働時間って国で決めるじゃなくて、やっぱり業種とかね、なんかそういうので見ていった方が本当はいいんだろうな。あと、働き方もね、含めてやっていた方がいいんだろうな、というふうには思いますけどね。
うん、
はい。まあ、でもそれを考えさせられる。お話だったのかなというところでございます。うん、まあそんなわけでね、皆さんからのご意見というようなところもまだまだ引き続き募集をしております。お便りフォーム、ツイッター、メールからお送りいただければと思います。まあお便りフォームであればですね、公式サイト内からも行けますし、ツイッターであればかけらじ、からリンクを貼っておりますので、そのツイッターかけらじで。メッセージ送りいただければと思います。E メールはかけらじ@gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。なんかエンディングのこの文章なんか過剰書きにされると読みづらいね、これね。
もう自分で構成してください。番組に対
するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマと、気軽に年々お便りを送りいただければと思います。なんか最近、締め方がどんどん下手になって
きて。そうですね。なんか、歯切れが悪い。
流行り物でもなんかちょっとね、うまくいかなくなって。
マジですか。
頭がおかしくなって
きました。ちょっと今日も嫌な予感してきましたよ、これ。
さあ、これ、この感じ、
うん、
やばい、面白い。ということで、
声が小さい、声が小さい。
聞こえない、聞こえない。
マジ聞こえないよ。
え？
これで終わるの？それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。